Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。
FM 言葉の宝箱ブルーミングストーリー第57回目の放送です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日もエミさんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
すいません、最初なんかカミカミでした
そんな日もありますよね。
こんなもんですが、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします
今日 の、 あのセレクトいただいた絵本のテーマお願いいたします。
はい、優しさが染み渡る。
あ、優しさ、
そうなんです。もう全てのものに優しい歯医者さんが出てきます。
歯医者さんですか。です初めてじゃないですか、歯医者さんが登場するのね。
歯医者さんの絵本って他にはあんまりないと思うんですが、まあ、歯医者さんってどちらかというとあんまり好きじゃない人が多いんですけども、
ねね、怖いから。
この歯医者さんのことはみんなが大好き、
素敵
っていうお話です。
じゃあ優しさ感じていきたいと思います。
そうですね、はい、
はい、よろしくお願いいたします。 この番組のパーソナリティは
お話プレゼンターフリーアナウンサーの吉田恵美と、
あなたの無限の可能性を引き出すポテンシャルプロデューサー吉田和音がお送りするマジカルな30分。どうかリラックスしながらブルーミングストーリー感じてみてくださいね。
この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
言葉の宝箱ブルーミングストーリー。
鳥のように羽ばたけたら。
子供の頃ね、はい、歯医者さんってすごい、その音だけでも、あのキーンっていう音だけでも、はい、すごく怖いというか、
そうなんです
、痛いというか、
なん
か
大人になってからもね、絶対嫌いです。
そうですよね、はい、あの私は検診でたまにね、
あ、行く時にちゃんと検診行ってらっしゃる、
はい、はい、そしたらその上手な歯医者さんっていうのは、はい、お子さん でも、はい、嫌がってるお子さんでも、はい、上手に誘導されますね。そうですよね。本当にお口を開けるとか
ね、
うん、だから今のお歯医者さんすごいなと思って。
そうですよね。小児歯科とかっていうのもありますよ ね最近 ね
ありますよね。
だってもう大騒ぎです、
ね、大騒ぎですもんね。
大変なことになってますよ ね、
はい、今日は優しい歯医者さんが登場
しました。そうなん、イケメンです。
あ、イケメンなんですね。絵本のタイトルを、
はい
はい、
赤いポストと歯医者さん、
はい、ポストと歯医者さん。
そうなんです。ポストと歯医者さん、いろんなものが、ね、たくさん出てくるので、
うん、
場面もたくさんありましてですね、
場面展開、
はい、なのでお話も複雑に展開していきますので、お話は可愛い、とても優しいお話なんですが、うん、大人の方もドラマを見ているような、はい、そんな風な展開がありますので、はい、お楽しみいただけるのではないかと思います。
今回も、はい、いつものエミさん劇場を楽しめる。
そうですね。はい、いろんなのが出てきますので、
登場人物がね。
そうです、そうです。楽しんで読みたいなと思います。
エミさんの本領発揮でございます。
ありがとうございます。
それでは、
はい、
本日のブルーミングストーリー、
はい、
赤いポストと歯医者さんを吉田恵美さんに朗読いただきます。お願いいたします。
よろしくお願いします。赤いポストと歯医者さん、くん久美子作、黒い剣へ。山のふもとの小さな町に、いつも満員の歯医者さんがありました。何しろここの先生は若くて腕がいい上に、とても親切でした。歯の痛い人が来ればお休みの日でも見てくれます。病院に来られないお年寄りがいると聞けば、治療の道具をカバンに詰め込み家まで訪ねてきてくれます。その評判は風に乗り、いつしかいろいろなところへと届けられていきました。その日、最後の患者さんを送り出した先生は待合室を覗いて言いました。一緒に宿題しようか。女の子は治療が終わっても帰らずに、帰りの遅いお母さんをこうして待っていることがよくありました。先生も宿題があるの？
うん、お手紙の宿題があるんだよ。
先生は離れて暮らすお母さんから手紙を書いてねと言われています。でも先生は手紙を書くのが苦手です。何を書いたらいいのかわからなくて、なかなか約束が守れません。女の子はニコッと笑ってランドセルからお絵描き帳とクレヨンを出しました。
先生、一緒にお手紙書こう。
女の子は画用紙いっぱいにたくさんの絵と字を書きました。先生はうーんと考えて、ようやくこれだけ書きました。お母さん元気ですか？僕は元気です。病院は毎日忙しく、こんなかわいい患者さんも来てくれます。この手紙を2人で出しに行くことにしました。そして赤いポストが見えた時、お母さんだと女の子は駆け出しました。そして、先生、お手紙書くのよと手を振りました。
はい。
先生が頭をかいて振り向くと、ポストが笑ったように見えました。と、淡い光がポストに止まって消えました。
雪だ。
ほとほとと降る雪の向こう、ポストの後ろで、声がしたのはその時です。
リス王、ポストとリンゴは違うだろう。
覗くとそこにはリスの親子がいました。お父さんリスはかがみ込んで言いました。
赤いからってポストをかじっちゃダメだろう。
先生はこれは夢ではないかと思いました。でも父さんですが、困ったな、前歯が欠けちゃってるじゃないかというのを聞いた途端、先生はこう言っていたのです。大丈夫、僕が直してあげますよ。病院に着くと、痛くすると聞く理想くんに、先生は大丈夫、痛くしないよと約束しました。そして見る間に欠けた前歯を元通りに直したのです。すごいすごい、ありがとうございます。お父さんリスは大きなくるみを頬袋から出して言いました。今はこれしかお礼ができませんが、後で栗を持ってきます。いえいえ、これで十分ですよ。それより僕のお母さんに手紙を書いてくれませんか。次の日、先生のお母さんのところには小さな足跡のついた楽しい手紙が届きました。元通りになったリスオ君の前歯の話は山中に広まりました。夕方、一旦消えた病院の明かりが夜更けにまた灯ったのは間もなくのことでした。歯の痛い動物たちが順番に小さなお土産を持って治療にやってくるようになったのです。牙の折れたやんちゃなイノシシ、ドロンコイノタ、歯磨き嫌いの双子の子グマ、山中クマタクマジ、他にもいっぱい。そして治療が終わると、みんな思い思いに先生のお母さんに手紙を書きます。先生は毎日のように手紙を出しに行くようになりました。よろしくね、ポストさん。今日の手紙は傑作だよ。手紙っていいものだね、ポストさん。そんな日が続く、ある晩のこと。先生は、はがきに2つ並んだ親子のタヌキの足跡を見ているうち、亡くなったお父さんのことを思い出しました。よくお父さんと散歩をしたな。お父さんは散歩をしていると、よく草笛を吹いてくれた。あの草笛をもう一度聞きたいな。そうだ、天国のお父さんにこのはがきを出してみよう。先生は素敵な思いつきにドキドキしながらポストの前に立ちました。どうかお父さんに届けてください。祈るようにそう言うと、ポストの口にそっとはがきを滑り込ませました。それから幾晩もたった粉雪の降る寒い夜のことでした。カルテの整理を済ませた先生の耳にドアを叩くかすかな音が聞こえました。時計の針は間もなく12時を指そうとしています。こんな時間に誰だろう。先生はドアを開けて驚きました。そこにはあのポストが立っていたのです。一度遊びに行きたいとずっと思っていたんです。 ポストはにっこり笑って言いました。
残念だな、私も虫歯があったら先生の患者になれたのに。
患者じゃないけど友達でしょ。
友達ですか。私
友達ですよ。僕たちみんなも。ポストは恥ずかしそうに赤いほっぺたをもっと赤くしました。そして二人はずっと昔から知っている友達みたいにたくさん話をしました。
さてと、ポストは咳払いを一つして言いました。先生、私は最後の仕事にふさわしい素敵な手紙を預かってきました。私の口の中を見てもらえますか。
先生は何だろうとポストの大きな口を覗き込みました。四角い暗がりが波打つように揺れて、先生は目を丸くしました。 そこには美しい夕焼けが広がっていたのです。夕焼け空の下には今はない懐かしい景色がありました。はあ、先生は息を止めて乗り出しました。川べりの道に人影が見えたのです。そしてその忘れもしない大きな背中を見た途端、先生は声を上げていました。
お父さん。
お父さんが振り向きました。元気な頃の頼もしい笑顔です。まばたきもできずにいる先生にお父さんはうなずきました。そしてゆっくりと草笛を吹き始めたのです。懐かしさと切なさで胸が詰まり、先生はいつの間にか小さな男の子に戻って、お父さんの草笛に合わせて歌っていました。先生は歌い終わると涙をこらえて目を閉じました。お父さん、ありがとうと心の中で言いました。そしてありがとうポストさんと声に出して言い、深々と頭を下げました。でもポストは何も言いません。そして目を開けてみると、先生はそこに一人で立っていました。ポストさんと、その時先生は最後の仕事とポストが言っていたことを思い出したのです。そしてコートをつかんで雪の通りへ飛び出しました。するとポストが取り外され、新しい四角い形をしたポストが設置されようとしていました。ポストさんが大変だ。その様子を見ていた山の動物たちは一斉に飛び出し、作業していたおじさんたちに襲いかかりました。おじさんたちは驚いてポストを道路の上に転がしたまま逃げていってしまいました。 山のふもとの小さな町に、いつも満員の歯医者さんがありました。待合室にはなぜだかポストが置いてあり、診察室には時々不思議な足跡がついていることがありました。
We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
赤いポストと歯医者さん、吉田恵美さんの朗読をいたしました。
はい、
ありがとうございます。ポストさん、
ポストさんね、私ね、これ初めに言うの忘れたんですけども、はい、このポストさんは筒型のポストですよね。
昔ながらの旧式の昭和時代の、
はい、そうですよね、は
い、丸い、
ね、丸くてね、筒の形になって、今見る四角い箱型ではなく、
ね、
これはね、最初に言っとかないと、
あの寸胴のやつ、ね、
そうなんです、まあ、忘れちゃいました、すいませんなのでこの筒型から箱型に変えられる、
そう ね,
ねっていう過渡期も描いていますし、歯医者さんに、ね、動物たちがどんどんやってくるという、ね、ファンタジーもありますし、ね、でまたね、先生のお父さんの思い出をポスターさんが運んでくるという ね,
ね, ね、覗くとこの景色が広がっているって、
だからね、一つのお話にいろんな事例が ね詰め込まれているの で、ね、なのでドラマにを見ているようなっていう、だからストーリーの展開がたくさんあるお話ですよ ね, ね、うん、で最後はポストさんがちゃんと歯医者さんの中に入っているという、ね、
収まったここに来たかったんや、
来たかった、そうなんです、ずっと来たかった、
来たかった、
ね、でそれもね、やっぱりポストさんが歯医者さんを大好きなんですよね、先生を大好きなんですよ ね, ねで先生もいつもポストさんにお手紙を送るときに、うん、ポストさん、今日のお手紙はすごい傑作だよとか、うんうん、お手紙っていいものだよねとか、運んでちょうだいねっていうね、そんな気持ちを一つ一つ一回ずつポストさんに伝えて、でポストさんにも、ね、うん、あのこのポストさんは喋ったりするので、はい、あの命があるように描かれていたんですが、はい、まあ、通常ねポストとかっていうのは動物と違って命がないものとされているので、うん、そんなものにもちゃんと声をかけて、
そうです ね,
ね、あのどんなものにも生きとし生けるもの、うん、そして今自分の近くにあるもの、どんなものにも愛情を持って接している先生、うんうん、っていうのがテーマかなって、
そうです、分け隔てなく、
そうなんです、
優しさ、
万物に対する愛情を持って、なのでみんなが歯医者さん、先生を大好きっていう、そういう物語ですよ ね,
ね、それは慕われますよ ね,
そうですね。今ね、あのちょうど今日朝、はい、あの仕事に出かける前に、朝一っていう NHK の番組かな、
はい、
はい、を見ていますと、うん、コロナ禍で人間関係がよりぎくしゃくしているのではないかという ね, ね、あの電車に乗ってもマスクをしていない人に、あの声を荒げる乗客がいたり、外食に行くとレストランで、ま、あのお話ししながら お食事されるのは通常、ね、よくあることだけども、はい、あのマスクをしないでぺちゃくちゃ喋ってどうするんだいみたいなことで喧嘩になったりすることもよくありますねっていうお話をされていて、やっぱりね、あの命に関わることなので、
はい、
どうしてもあのピリピリしてしまうことが多くて、
確かに
人間関係離れていましょうということももちろんありますし、いろんなことが気になってあのギクシャクしているんじゃないでしょうかねっていうような話題をされていたんで、
はい、
ちょうどこの歯医者さんのように ね, もうあの自分の周りにあるものすべてに愛情を持って優しく接してらっしゃる、ね、こんな歯医者さんのような気持ちになりたいなと思いまして、
ね、
はい、持ってまいりました。
丸 ありがとうございます。
はい、
だからきっとその恐れがベースにあると。
そうですよね、
本当にね、はい、
そうですね、恐れがベース、ね、その通りですね。
だけど、はい、コロナって風邪の延長線上ですよ。
で、本当にね、どんな風に受け止めるかっていうのは個人差がありますけれども、まあ、もちろん気をつけることも大事ではあるとは思うんですけどもね、それを他人に向けるというのはちょっと違うんではないかなっていうのがよりね、しんみりと伝わってきますよね。この
歯医者さんのように万物に愛情です。
そうですね、余裕を持って過ごしたいですね。
そうですね、
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今回は、吉田恵美さんに赤いポストと歯医者さん朗読いただきました、はい、ブルーミングストーリーの世界をご一緒いただきありがとうございました。
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱、ブルーミングストーリー。思いやりって大事ですよね。
そうなんです。この作者でいらっしゃる君久美子さんが書いてらっしゃる言葉、はい、素敵な言葉がありましたのでね、少しご紹介をしたいなと思います、はい、誰しも人生の基本は幼少にあるような、その時期に受けた愛情、感動、経験で決まってしまう部分があるような、そんな気がするのです、だからこそたくさんの愛情とたくさんのお話を小さな命にあふれるように注ぎたいものですっておっしゃってるんですね。でなので、まあ、幼少期に受けた愛情とか感動とか経験が、はい、今おっしゃった思いやりになったりするんじゃないのかなっていうことなんですね。なので私たちもね、愛情を受けて育っているから、多分愛情も持っているだろうのに、この、ね、コロナ禍ですり減らされて、ね、そんなことがね、で他人に愛情を向ける気持ちがちょっと薄くなってしまったり、はい、することもありますよね。だから生活が変わってしまった方もいらっしゃるかもしれないし、人間関係が変わってしまった方もいらっしゃるかもしれません。でも根底にあるのはきっと親から受けた愛情であったり、そういう気持ちがきっと誰にも
あります。愛しく
で、それをね、忘れてしまっている方にこういうお話を、はい、読んでいただいて、
思い出してねって、
そうなんです、あ、そうだったそうだったって、そんなに誰にも冷たい気持ちを向けていたんではなかったよと。
そうだよ、
で、本当はこんな優しい気持ちを向けたいんだっていうことを思い出していただけたらなと思って持ってきました
ね。本当そうですよね、
はい、思い出していただけましたですか ね、
だからもう恐怖ベースから離れちゃっていいですよ。
そうですね、はい、怖いという気持ちが人間を硬い気持ちにさせてしまいますもんね。
免疫力上げていきましょう。
そうですで、ね、最後に関係ないんですけど、はい、この君久美子さんに絵を描かれた、黒井健さんがね、この歯医者さんのお顔を描くときに、優しそうなずんぐりむっくりがいいですか、
優しい
よ、もちろん、もしくはすっとしたイケメンがいいですかって聞かれたら、君久美子さん迷わずイケメンとおっしゃったらしい
なのでイケメン
です、ね、イケメンです、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
次回もご一緒に言葉の宝箱をワクワクしながら覗いてみませんか。
はい、
ブルーミングストーリー。